Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本画家の千住博さん。そのパート1、著書ルノワールは無邪気に微笑むを踏まえつつ、芸術とはというお話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
千住博、日本画家。1958年東京都生まれ。82年東京芸術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業。87年同大学院後期博士課程修了。京都造形芸術大学副学長。95年ベネチアビエンナーレにて東洋人として初めて絵画部門で優秀賞を受賞。著書に千住博の美術の授業、絵を描く喜び、美は時を超える、原寸美術館日本編などがある。最新刊は朝日新書から出版のルノワールは無邪気に微笑む。
Let's get knowledge with fun。
ガオの件がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは日本画家の千住博さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
昨年10月に朝日新書からルノワールは無邪気に微笑む、芸術的発想のすすめは出版されました。この本は朝日新聞の読者との往復書簡という形のものを問答集という形でまとめた本なんですが、はい、まあ、芸術に関するさまざまな疑問が解き明かされる、はい、そして芸術家千住博さんが、まあ、いかなる人物であるかということも伺い知れると、
計らずも出てしまっているという
、はい、いうような内容になってますが、はい、この本のポイントの一つになっていることに、まあ、本のサブタイトルにもなってますが、はい、芸術的発想のすすめというふうになっておりますけども、はいはいはい、まず、まあ、ここの部分からちょっとお伺いしていきたいんですが、
はい、
いきなりな質問ですけど、はい、そもそも芸術とは何ですか？
そこなんですよ、うん、ですから芸術というとコンサートホールに行ってこうクラシックを聴いて、あ、これが芸術だとかね、なんかこう外国からなんかこう古い中世の美術が来て、あ、これが芸術だとかって、うん、それはもう本当にある意味で言うと非常に残念な一つの、まあ、現れであってね、
うんうん、
でこういう例があるんですよ、はい、かつて岡本太郎さんがですね、にあなたの職業は何ですかってある方が聞いたんですね、
うん、岡本太郎さんに、
はいはい、普通は美術家だとか、うん、芸術家だとか、
はい、
なんかこうアーティストだとか、
うんうん、
まあ、画家だとかね、
いろいろ、まあ、職業ですからね、
そうですね、はい、そう答えるものですね、はい、でそこで岡本太郎さんはですね、人間だと答えたんですね。
職業が人間だ。
私はその芸術は何かと聞かれた時に、これはもうまさにね、もう究極の答えだと思ったわけなんです。なぜかというと、人間というのは、はい、自分の思いを何とかして他人に伝えたいと思う、
うん、
そういう生き物なんだと思うんですね、
うんうん、
それが人間という意味で、はい、人というのは哺乳類っていうふうなことですよね、
うんうん、はい、
人間で人の間って書きますよね。その人間というのはコミュニケーションする動物なわけです。
ほうほう。
それもイマジネーションを何とかしてコミュニケーションしていこう、
うん、
これが人間なんですね、うん、分からない人に対して何とか自分を分かってもらおうと思う、
うんうんうん、
ね、で実は芸術とは、はい、そういうことなんです。芸術とは、うん、分からない人に何とかして自分の思いを、うん、自分の気持ちを伝えていこうと思うこと、
うんうんうん、
これのことを芸術と言うんです。ですから私の歌を聴いてください、
うん、
僕の作った料理を食べてください、僕の描いた絵を見て、僕の描いた詩を読んで、つまりそれの共通項は何かっていうと、自分の思いを何とかして伝えたいと思う、
うん、
そのコミュニケーションなんです。つまり芸術とはコミュニケーションのことなんです、
うん、なるほどなるほど、
はい、うん、すごく簡単なことなんです。 ですから芸術というのは、まあ、その延長線上にはね、うん、音楽会に行って例えばコンサートを聴くというのがあるわけですね、はい、音楽会に行ってコンサートを聴くというのはその歌い手の人また演奏家の人のそのイマジネーションを、まあ、その演奏家は何とかしてみんなに伝えたいと思うその行為なわけですね。で、美術館で行って展覧会を見るっていうのもその画家なり彫刻家が自分の思ったイメージを何とかして人に伝えたい、うん、僕の絵を見てくれ僕の彫刻を見てくれというこの場なわけですよね、うんうん、つまり芸術というのはイマジネーションのコミュニケーションなんです。
なるほど、
この線でこう切っていくとバレエも映像も文学も絵画も、もうありとあらゆるものが芸術と言われるものの共通項が非常に明快に一つに見えてくるんです、
ね、
うんうん、
非常にシンプルに分かりますね。
非常にシンプルな話なんです、うんうんうん、ですからそれが教養主義的なものだとかね、うんうんうん、何かこう知識の披露とか、はい、これはもう本当にこう残念な話なんです。
なるほど、
そういうことはもうある意味で言ったらどうでもいいんですね、
うん、
例えばあの町のラーメン屋さんが自分はラーメンを作ってると、はい、こんなうまいラーメンはないんだとどうぞ食ってくれと、もうこれはまさに芸術家の思想の態度なんですよ。俺がうまいと思ったんだ、
はい、
さあ食えと、
うんうん、
これは私の歌を聴いてっていうのと同じじゃないですか、
はい、
ね、僕の描いた絵を見てくれって言ってるのと同じことじゃないですか、
はいはいはい、
でそうやって考えると岡本太郎が言った職業は何か人間だ、
うん、
もうこれはもうまさに究極のもう名回答でね、
うん、
つまり芸術というのはあのなんて言うんだろう、もう本当に極めて人間的な行為なんだ、
うんうんうん、
だからそうやって考えてみると人間というのは本来みんな芸術家のはずなんですよ。
うん、そうですね、
自分のイメージを何とかして伝えたいと思うんです、
はい、
うん、ですからそうやって考えてみると、うん、あ、例えばなんて言うんでしょう、どんな行為であろうが、うん、人間のやる行為は芸術なんです。
うーん、
ただそれが造形といって形になったり、うん、
はい、
またはなんか形にならなかったりいろいろありますけども、だから科学だって芸術かもしれない、考古学だって芸術かもしれない、医学だって芸術、まあ、そうやって考えてみたときに芸術というものに対してやはり皆さんすごく誤解をしているかもしれない。
なるほどなるほど、うん、
それがやはりその芸術というものをね、
うん、
あのもう現場の最前線でずっとやってる私なんかに、うん、から見るとあの非常にこう残念なところなんですね。
なるほど、すべからくこう人とつながる行為全般がもう芸術といって、
すべてが芸術なんです、
うん、
だから逆に言うと、うん、オタクというのは芸術ではないんです、はい、なぜかというと、
なぜでしょう、
オタクというのは、はい、分かるやつだけを相手にする行為だから、
ほほ、
ね、分かるやつ同士がオタクオタクと言い合って、うんうんうんうん、分かるものだけで同好の士がつあのこう集まってくる、う
んうん、
これはこれでいいでしょう、うん、もうどうぞということです、
うん、
しかしこれは芸術ではないんだ。芸術というのは、うん、分からない人に対して何とかして自分を分かってもらいたいと思う行為なんですね、
はいはい、
これが芸術なんです。
うーん、なるほど、うん、分からない人向けへのコミュニケーション、
そういうことなんです。分からない人に何とか分かってほしいと思うこと、
うんうんうん、
だって人前で歌を歌うことだって、
はいはい、
あの本当に分かるやつだけ相手にしてたら、うん、あの会員制の秘密クラブみたいなことで歌ってりゃいいんですよ。
そうですね、
そうじゃなくてやっぱり、はい、あの大衆にパブリックに対して歌を歌う、
うん
う
ん、
作品を発表する、文学を発表する、何か分からない他者に対して、
うん、
あの要するにいろんな考え方があるんだと、でも私たちはみんな同じ人間なんだと、
うん、
その辺を前提にしながら何とか分かってもらいたいと思う、
うんうんうん、
これがやっぱ芸術だからなんですね。
なるほどなるほど、
だからオタクはいいんですよ、僕オタク否定してるわけじゃないんですよ、
うんうん、
だけどもやっぱり芸術ということを考えていった場合には、うん、そのオタク的な発想でよくオタク芸術などということを言う人もいますけど、うん
はいはい、
これは本質的に言葉が間違ってます、
お、もう相反してる概念です、
そういうことです、はい、芸術はあのそうじゃなくて、
うん、
全くもう全方位的に、
うん、開かれている、
開かれていくものなんで、うん、その通りなんです、
う
ん、
オタクはこう閉じられている、
そうです、まあ、それはそれでいいですよ、
まあ、でもベクトルは全く反対方向ですね、
その通りです、ベクトルが逆なんです、ね、
ということはその芸術的発想ということは、
はい、
そのイマジネーションを伝えたいと思う心を考えることというようなことになってきますかね。
もちろんそうだし、うん、もっと重要なことを言えば今のこの特に日本はですね、うん、どうしてもこのイマジネーションが足りないとしか思えないような出来事がもう頻発するわけですよ、
うん、
でまたは相手の気持ちになって考えようというようなそういうふうなことすら何かこう置き去りになっているような事件事故がもう後を絶たないわけです、う
ん、人間が人間になっていない、
そういうことです、
うんうん、
こんなことを同じ人間に対してやったら一体どうなるんだろう ということが欠落してるとしか思えないような事件事故が後を絶たないじゃないですか。それ例えば自分の子供に対してどうこんなことしたら死んじゃうじゃないかとか、ね、また友達に対してこんなことしたら一体どうなるんだろうと、相手だって同じ人間じゃないかと、自分と同じ人間じゃないかっていう、そのまさにそういう行為自体、その人間性というものが完全に欠落している行為なんです、
うんうんうん、
でその行為を要するに考えてみると、うんうんうん、結局イマジネーションとコミュニケーションという、
うん
う
ん、
その人間という本質的な何かが置き去りになってる、
うんうんうん、
でもその何かというのを私たちに有史以来、そして有史よりもっと前から人類発生と同時に私たちに常にそういうことを教え続けてくれている一つの概念がいわゆる芸術というものなんですよね。
なるほどなるほど。そうするとその芸術的思考ということを突き詰めていこうとすると、
うん、
今この世の中に抱えている問題というのがかなりこうクリアになって、
おっしゃる通りです、うん、で私はそう信じてますし、それが本当の芸術の役目なんです。芸術というのはみんなで仲良くやるために存在してるんです。みんなでお互い分かり合うために、いろんな考え方があるなということを知ったり、私と同じ考え方だなということを知ったり、なんかそういうね、コミュニケーションのために存在しているものが、これが芸術なんです。
なるほど、
はい、ですから芸術的発想が足りないこの世の中、ということが、やっぱり私はこの20世紀最大の一つの特徴だったと思うんですね。そしてこの21世紀になったこの私たちの新しい時代に、
はい、
やっぱり一人一人がそういう意識を持たなければいけないにもかかわらず、日に日に毎日本当にそのイマジネーションが足りないとしか思えないようなもう事件事故がもう毎日朝のニュースで流れますよね、うん、だからそういうことを考えてた場合に、やっぱりこの私たちがどういうことをね、この新しい時代にこうメッセージとしてこう多くの方にこう申し上げていかなきゃいけないのかなというふうなことをね、非常に痛切に感じますよね。
なるほど、なるほど。その芸術的発想というのは、逆に言うと、誰でも持ち得る。
いや、正確に言うと、誰でも持っているものなんです。
持っている
ものいるんです、うん。もう生まれた時から。だって、例えば赤ちゃんがね、お母さんの目を見ながら、なんか、ごよーんってこう、訴えてる。これ、芸術的行為なんですよ、これ、すべて。同じじゃないですか、画家が絵を描いてるのと、
うんうんうん、
ちっちゃい子供が、落書き描いて、お父さん、お母さんに、これ見てみて、これはね、うんうん、僕、こんな今日があったことがあって、こんな絵描いたんだよっていう。どこが違うんですか。同じことをやってるんです。つまりみんな芸術的な発想を持ってるんです、
うんうんうん、
ただそれが社会という中においてはしばしば丸を×と言わなければいけない時もある、
うん、
白を黒と言わなければいけない時もある、
うん、
またはこういろいろこういじめられたり打たれたりするうちに、どうしてもその芸術的発想、自分のイマジネーションを人に伝えるということに対して臆病になっていってしまうような、そういうこの社会の仕組みっていうのがやっぱり今の世界の中にもやっぱありますよね、
うん、
そういう中で本来みんな芸術家、そしてみんな芸術的発想をしていたはずのちっちゃい子供たちが大きくなるに従って、どんどんどんどんそういうものの考え方をがこう弱まっていく、またはそういう考え方をすることはなんか格好悪いことなんだろうかっていうふうに思い始めちゃったりとかですね、なんかそういうことの積み重ねで、少しずつその人間性というか本当の人間の良さっていうものを失って大人になっていくとしたら恐ろしいことですよね、
うん、
結局それは全部環境なんです。私たちが何とかしないと、その子供が悪いんじゃないんですね、
うん、
やっぱ大人の作り出している環境がやっぱり歪んでるわけですね、
うん、
そこがやっぱりこう変圧がかかってしまってるような世の中の中で、どうしても子供の持っている、その本来全員が持っていたイマジネーションを何とかして人に伝えようと思う、その純粋な気持ちがやっぱりどっかに置き忘れられたり、これが非常に残念なことなんだと思うんです。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本画家の千住博さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。